ございます。グッドモーニングボイスです。ついに3月になりました。3月1日金曜日夜の21時2分です。朝はね、今日はちょっともうとても収録できる状況ではなかったので夜になりましたけれども、明日ですね、とうとう出版記念パーティーが、渋谷で夜の7時から開催となります。よろしければですね、ぜひ、遊びに来てください。で、今日はですね、さっさと本題に入っていこうと思うんですけど、たまたまですね、3ヶ月チャレンジの人とお話ししていて、これは全くそうだなと思う話があったので、それについてちょっと考えてみたことも含めて、伝えしたいんですけど、タスクシュートの話です。で、この辺が僕はタスクシュートの、私が言わんとするところの多分、最終地点かなっていう話、伺うって感じだったんですよね。私が、一方的に聞くみたいな感じで、聞き役で、そういうことを確かに私は言いたかったというのを聞いていたというね、非常に不思議な話なんですけど、要するに結論だけ言うと、タスクシュートってのは、要するに、何の役にも立たないでも、とりあえずいいんだ、というところに、どこかで、行き着くと、タスクシュートを役に立てるということができるようになる、という話だったんですね。で、私はこれは、今つくづくそうだな。実感としてそうだなと思ったんですね。で、私は、これを伝えたいと思ってたんだけど、それって何にでも大概言えることだったりする。それもその方の話の中で出てきたんですけど、でも確かに大概何でも出てくる話なんですよ。例えば、勉強が一番わかりやすいんですよね。勉強って多分、何かの役に立てようと思ってやってる時が最も辛いんですよ。受験が一番辛いのはそのためなんですね。でもこれはしょうがないんですよ、やっぱり。ただやってる時が一番楽しいわけですね。私やっぱり将棋をこれはね、一番連想するんだけど、将棋ってやっぱり、勝つためにやる人は大変ですよ、あれは。ましてそれで食うとなったら、大概の人はそうじゃないわけですから、将棋やって食おうと思ってる人って、将棋やってる人の中でもごく一部じゃないですか。ほとんどの人は将棋じゃ食えないわけですが、私も将棋は、子供の頃結構遊んだんだけど、それで将来プロ棋士になろうと思ったことはないですね。で、将棋をやることによって、脳トレになるとかね、そんなこと考えたことはないですよ、子供の時だにね。当然ヘボ将棋ですしね。このヘボ将棋ってところがミソなわけですよ。強くなろうという気も大してないんですよね。私は大してなかったんですよ。これが一番面白かったなと思うんですね。で、何でも大体そうで、役に立つのかというと、当然立ちはしないんですけれどもね。トランプとかってそうでしたね。随分僕子供の時、小学校特に5、6年の頃すっごいありましたね、トランプ。もうとにかくトランプやってた気がします。で、かけてたわけじゃないわけですよ。で、トランプって別に強くなろうとかってあまり思わないじゃないですか。世の中にはトランプ強い人って絶対いると思うんだけど、でも小学生がトランプやってる時、トランプ強くなろうって思ってないと思うんですよね。で、これは大変面白かったですね。人生で一番ゲームが面白かったのはあれだったかもしれません。しかも、トランプゲームでも、戦争とかいうやつね、あれはもう本当に不思議なゲームで、ひたすらこう戦争する、でかい数字出た方が勝つ。全く実力とか関係ないわけですよね。全く関係ないんですよ。あれはですね、非常に面白かったですね。これがタスクシュートに求められるんですね。タスクシュートってのは時間の記録をしていくツールなんで、一番いいのは何にも考えずにあれをただ楽しむというのが多分一番いいです。 そうすると時間使い方うまくなります。副産物のようにして、多分ここが答えだなって私は思ったんですね。何にも考えないのが一番いいんですよ。で、役に立てるということになってくると、私その件に関して一番このテーマでですね、一番思うのが、そうだな、一つはテニスですね。僕テニスってなんか運動をするためとか体を鍛えるためって言われるときはめんどくさいから、うんそうですねみたいな感じで答えてたんですけど、あれ多分体に良くないと思うんですよね。なんかテニスしてるときが一番体壊すんですよ。でもテニスってやめられないんですよね、面白すぎて。あれは面白いんですよね。スキーに比べて僕はテニスの方が断然面白いなって思ってやってました。スキーより下手なんだけど、まあ面白いんですよね。で、怪我するんですよ、残念ながら。あれはやっぱりね、危ないんですよね。結構危ない。で、酷暑の中やるのも本当危ない。一定年齢以上に行く人が熱中症で倒れるんですよね。一定数以上夏にお亡くなりになってますもん。本当信じられないほどあれ無理しますね。スキーっていうのはね、人死なないんですよね、滅多なことでは。スキーで死ぬってのは冬山で遭難してるんですよ。あれはスキーで死ぬんじゃなくて遭難で死んでるんですよね。それもまあテニスの熱中症と同じっちゃ同じなんだけど、まあなんちゅうんだろうな、コース外に出なければそんな普通大丈夫ですからね。テニスって、スキーってなんか危なそうに思うかもしれませんけど、あれで足を折るって人ほぼ聞いたことがないですね。テニスはそれに比べると怪我しますよ。で、どっちもスキーもテニスもやることそれ自体が目的ですよね。完全にそうなってますよね。まあスキーで食ってくってのもほぼ不可能だと僕は思いますね。まあ、コーチになるとか、まあ、結構厳しい割にミリ少ないですけどね。本当にそれで頑張る、それでもあんま多くはないですね。思うに、ああいうのって役には立たないわけですよ。金出るばっかりでね。自分はですね、英語がそれなんですよね、実は。英語って好きだったんですよね。で、僕、英語で喋れないんですよ。で、リスニングも全然ダメで、書くのも全然ダメなんですよ。でも、英語は好きなんですよ。在とかっていうね、You の顔をね、古語英語にまで手を出すという、この実用性のないところがいいんですよね。私、独協大学の、まあ、英語結局得意だったんで、受験の時本当面白くなかったんですけど、面白くなさすぎて入ってからしばらく英語見もしなくなっちゃったんですけどね。英語でやっぱりすげえ変わった先生がいらっしゃってて、どこまで行ったら英語は英語であるかっていう、もうこれだけで変じゃないですか。例えば、He Run って書いてあるわけですよ。He Run はわかるよね。本当は He Runs じゃなきゃいけないけど、He Run でわかるでしょうと。どこまで行くとわからなくなるのかと。その先生はいろんなですね、どこまで崩せるのかみたいなね、研究をしてるの意味ほぼないじゃないですか。He RU で N が落ちてるとかね、それで走ると読めるかみたいな、そういうことをね、研究されていた人がいて、面白いなって僕は思ったんですよね。この言葉はどこまで耐えきれるかみたいな、そういう研究ですよね。ほぼ実用性僕ないと思うんだけど、実用ってのはやっぱりつまらないわけですよ。面白いと思ってやってる人にしてみれば。で、僕は読み書き、いわゆる4技能ってありますよね。うち3技能はほぼ無能だったんですよね。特に聞くの全然ダメで、もうアメリカ行ってもダメで、読むのが、僕は読む一辺倒だったんですよね。読むのは古典英語まで読むみたいな。早く読むとかできないんですけど、読むってのはすごい異常にこうやってたんですよ。で、それは受験とかに役に立てようと思うと、途端にめちゃくちゃ辛くなるわけですよ。なぜなら落ちるかもしれないっていうフォームに意識が回っちゃうじゃないですか、先にね。釣りの話も昨日出たんですけど、釣りってやっぱりそうだと思うんですよね。本番のこの魚釣って食料にしなきゃってなったら、釣りってやってられないと思うんですよ。やっぱりあれは食料にするとか関係なくやってるから楽しいわけで、実用って本当僕はつまんなくなるなっていうのを感じるんですよ。例えば僕、野球って1日4時間でも5時間でも見てられるんだけど、別にあれを何かに生かそうという気は全くさらさらないわけですよね。 何かに生きる可能性はほぼないなと思いますね。で、特に球場に行くって無駄が多くって、まず行き帰りに時間かかりますからね。で、見てても割と遠くから見たりするんで、テレビで見るよりは細部が分かりにくいんですよね。でも球場行くの僕めっちゃ好きですね。とにかく行くだけでいいんですよね。僕は一番野球好きだった頃って開始よりはるか前に入るんですよ。しかもあんまり人気のないカードで入るとガラガラなんで、球場でずっと練習とか見てられるんですよ。すっごいいいんですよね、あれが。僕2軍の試合とかまで朝霞に住んでたから、朝霞市営球場っていうところに割とね、ゴールデンカードも来るんです。まあゴールデンカードしても2軍ですけど、ね、巨人西武とかね、普通じゃないじゃないですか、日本シリーズでもない限り。結構来るんですよね、イースタンが。面白いんですよ、これが。非常に面白い。まあこの面白さは説明のしようがないんで、ここが大事なんですよね。タスクシュートの面白さって実は説明できないんですよ。僕はこれを一生懸命説明しようとしてたから無理があったんだろうなと思うんですよね。なんか今ここの記録を取るとかね、今ここって言わない方がいいんですよ。今ここの記録を取るんだけど、僕秒単位で取ったら面白いんじゃないかっていつも思ってるんですけど、やったことはないんですけどね。よくこういう話になってっちゃうんですよ。マニアックになるんですよね。でそれ何の役に立つんですかって聞かれると、結局それは受験英語と同じなんですよね。何の役に立つかを考え始めると、ただただ辛くなるんですよ。なぜかというと、結果に結びつく部分だけをやろうとすると、それをやってることにならないんですよね。例えばテニスで健康に役立つ部分だけやるんなら、あれやっぱりそんなに長い時間やっちゃダメですよね。こういう話になるからつまらなくなるんですね。やっぱり僕なんかテニス好きでやってた時は5、6時間1日やってたんですけど、5、6時間やってたら絶対体に悪いんで、まあ30分から1時間にするべきなんだけど、そういうことをやるとつまらなくなるんですよ。一番面白いタイミングで、時は途中でやめたくなんかなりませんからね、絶対に。で、無理するから面白いんですよ、やっぱりね。特にこう、フェイントとかかけられて、逆疲れたりすると、足やっぱり痛めたりするんだけど、そういうのがあるから面白いのであって、絶対怪我しないようにやるってなると、やっぱ一段つまらなくはなるんですよね。まあ、怪我しないようにやるに越したことはないんですけどね。いろんな意味で、やっぱりこう、痛めちゃダメなんですよね。だけれども、痛めるところぐらいまでやるから面白いわけですよ。目的持ち始めると、まあ、制限かかりますよね。しかもそれは本質的ではないところに制限かかりますよね。そうしてどんどんつまらなくなる。僕は英語ってやっぱり読むのが大好きだったんで、書いたり聞いたりすることに興味ないんですよね、本当のところ。特に書くのって興味ないんですよね。僕は別に書くんだったら日本語で書きたくて、英語で書きたいと思うことは何もないんで、書くってなると途端にもう萎える。でも受験となるとやっぱり4技能公平にやっていく必要があるじゃないですか。その段階で僕は結構ダメなんですよ。なんか長文読解でばかり点が伸びると。でもそれは副次的な話であって、私はただ英語の構造が好きだから、文法と長文読解がいつもほぼ満点っていう人間なんですけれども、それは僕がやろうとしてるレベルからすると、受験英語って特に文法はめちゃくちゃ簡単に思えるわけですよね。絶対間違うとは思えないっていう感じなんだけど、でもそれは、別に文法に興味があるとかではないからなんですよ。そういう意味で、なんていうのかな、万能数にしないから釣りは面白いですよ。だってブラックバス釣りってあれ、ほぼ話すじゃないですか。だいたいブラックバスなんか食べやしないじゃないですか。だからブラックバスを釣るっていうのは、純然なる釣りの楽しみなのであって、ブラックバスを晩に食べるから釣ってるわけじゃないわけですよね。そういうことをやるんだったら、スーパーマーケットに行って一番いいお魚買ってくる方がいいに決まっていて、これは釣りでも何でもないわけですよね。つまり目的を達成できればいいということになると、アクションそのものを楽しむっていう話にならなくなってしまうんですよ。で、散々パラ長々とこの話してると多分これだけでずっと喋ってられる気がしてきたんですけどね。まあ私のほら、 パートナーの大橋悦夫さんは映画が好きで、いろんな映画を見ていらっしゃるけど、まあ多分ですね、彼の映画のこの見るという全体の中の役に立つ部分は 1% ぐらいだと思うんです。が、この 1% がめちゃくちゃ役に立つんですよ。なぜなら、その100倍無駄なことをやってるから。ここが大事なんですよ。100倍やるってことはよっぽど好きじゃなきゃやんないんですよ。映画を何かの役に立てるためだけに見ると、その 1% だけ見ることになってしまうんですよね。そうしたら一気に面白くなくなると思うんですよね。面白い部分は無駄なところにあるわけですよ。間違いなく。野球って本当そうですもん。野球で最もいい場面だけ見ようと思ったら、全体のいわゆるダイジェストってやつね。僕からすると、もう 0.1% ぐらいですよね、あれはね。そこは全然面白くないです、僕からすると。一番いいダイジェストを見てても、面白くもなんともないです。ダイジェストだけ集めたやつっていっぱいあるじゃないですか。あれは、なんだろうな、映画のタイトルだけをひたすら見て、映画を見てるのと、見てるような気になるのに、限りなく近い気がするんですよ。あるいは予告編だけをずっと見ていて、映画を見ましたっていうことにするっていう話と、多分近いと思うんですよね。あれですよ、トンネルを抜けたらそこは雪国だったっていうところだけ知ってても、雪国を読んだことにはならないんですよ。全然やっぱりあれは大して長い話じゃないんですけどね、あれを読まないとどうしようもないんです。どうしようもないですよ。本当にここでタスクシュートのですね PDCA だけで引っ張り出しちゃダメなんですよね。 PDCA だったらタスクシュートじゃないやつでやった方がよっぽどいいです。タスクシュートをするってのは映画を見るのと同じなんですよ。時間管理の100倍無駄な、もう時間管理っていう問題が出たら目をつぶってても解けるようになるぐらい時間管理に通じるってことができるんですよ。でもそれは無駄なことなんですよね。そうですよね。Can't help ing っていうのは実は Can't avoid ing というものと近い関係があって、そこにはこう古典的な関係があるからここに ING が出てくるってことを知る必要はないんですよ。受験英語をするために。ここまで知ってるのは無駄なんだけど、こういうことを調べ出すと止まらないぐらい面白いわけですね。日清戦争の、大元には天遊教みたいな騒動とか大阪事件とかがあったってことまでは知る必要はないわけですよ。でも、こうは流れずみたいな小説ね、日清戦争のことだけ書いていて、誰だっけ、陳俊信先生ですね、あの作家さんが書いた三部作、あれ全部くまなく読む必要ないんですよね。1894年に新戦争勃発、それは東学党の乱というものが直接の引き金の、間接的な引き金になっていて、宇都宮光って人が出てきますってことだけを知ってればいいわけですよ。でもここだけを抑えて受験勉強できる人って僕偉いなって思うんですよね。面白くもなんともないじゃないですか。で僕はこうは流れず3回ぐらい読んでるんだけど、あれめちゃくちゃ面白いんだけど無駄ですよね。あれを、1年かけて読んでたんだら日清戦争の部分だけ満点っていう人になっちゃうわけですよ。で大学落ちますよね。でもこうなっちゃうんですよ。面白いことだけやろうとすると大体こうなりがちなんですよ。で私はそうなりがちな人間だったわけですね。でタスクシュートのいいところはこうなりがちであっても時間管理ができるようになるところなんです。時間管理の、こうは流れ図を読むようなものなんですよ。無駄がいっぱいあります。タスクシュートには。時間にまつわる、時間生活にまつわる、ほぼ全域を網羅できるわけですね。そうすると、それはちょうど、なんかこう、英語のでできている、カラマーゾフの兄弟を英語で何度も読むようなものです。その能力がつけば、英語長文ぐらいはいけますよね。という意味で無駄なんですよ。こうやって冗長性が異常なほど高まっていくと、大橋悦夫さんのように映画を見ればですね、多分映画にまつわる極めて基本的な話を出て、いくら出てきても網羅できるじゃないですか。時間管理に関する、どんな生活上の課題が出てきても、タスクシュートを1年みっちり使い込んでる人にとってはもう、軽いものなわけです。という効果が得られるわけですよ。これをミニマムに、つまり、1894年と、陸奥宗光と、ミニマムじゃないですか、一問一答式とか、キーワードだけ覚えるって、めちゃくちゃミニマムじゃないですか。そこだけ、 むつむねみつって漢字で書けるってところだけを抑える。この方式を時間管理でやろうとするから時間管理が辛いんです。この観念で、この感覚だ。この感覚で、つまりミニマム、私は時間管理がしたいわけじゃないから、よく言うじゃないですか。人はタスク管理がしたいわけではないんだと。やりたいことがやりたいんだと。そうなんですよ。だからこそ逆なんですよ。だからこそタスク管理なりタスクシュートなりをマニアックに詰めておく必要があるんですよ。そうですよね。私は大学に受かりたいんであって、英語の勉強がしたいわけじゃないんですっていうから英語の勉強って辛いんですよ。ミニマムにやって面白いものって何にもないんですよ。ここに私たちのこの目的思考ってものの課題があるんですよ。確かに目的を見失ってはいけなくて、手段が目的化するのは盗作もいいところなんだけど、目的思考で行動を起こそうとすると、特にこの人工的な世界の中で目的思考で、行動を起こそうとすると、えらい辛くなるんですよね。だって大学受験というものは、受験が成功するまでの1年間の勉強は、まあ、ない方がいいわけじゃないですか。そうすると、1年間苦しむことによって受験に合格するという結果を得るわけですよ。しかもこの苦しみがでかいと思えれば思えるほど 100% 受かりたくなるじゃないですか。ここに例の脅迫的な矛盾が出てくる。 100% 受かる大学っていうものに、行くんだったら受験する必要って絶対ないんで、落ちる可能性があるから受験には意味があるわけで、 100% 欲しい成功のために、徹底的に手段を切り詰めるというやり方ほど人の心にとって自然とストレスを生む。これ僕は一番拷問に近いと思いますね。まず、長い時間が必要であること、その長い時間が全部苦しみになってしまうこと、そしてこの苦しみをどれほど徹底的に苦しみ抜いても 100% 望んだ結果は得られないということがあるんですよ。もう三重苦ですよね。めっちゃ苦しいと思うんですよ。この感覚でタスクシュートやってれば、挫折は保証されているようなもんです。だって時間管理をするため、私がやりたいのはタスクシュートじゃないんです。時間管理が、時間を上手に使えるようになりたいんです。これは正しいんだけど、時間をだから上手に使えるようになるために、今このタスクシュートという面白くもなんともないものでどんどん苦しむことを引き受けます。苦しいに決まっていますよね。そして一番タスクシュートの、ここが説明しがたいんだけど、醍醐味であるタスクシュートそのものにのめり込むという楽しみを一切放棄しようっていう話をしてるわけですよ。日清戦争の話を読むのはいろいろ面白いわけですよ。庭園だったかな、6門巨大な大砲を持ってたんですね。日本の海軍はとてもかなわないぐらいの大砲を秦の海軍、中国の海軍は持ってたんだけど、弾がないんですよ。弾4発しかない。6門ある大砲に4発しか弾はないわけですよ。それは西太后って人が軍事費の大半は自分の別荘を作るのに使っちゃってるからなんですけども、そういう話って面白いじゃないですか。でも無駄じゃないですか。ほぼ受験ではいらないですよね。だからそういう無駄なものを排除することによって、受験の苦しみはますます、肥大化していってるわけですよ。それと全く同じことを私からすると、皆さんタスクシュートなり時間管理なりタスク管理なりでやって、一番面白いもの部分を全部捨ててしまって、非常につまらなくしている。非常に何て言うんですかね、断片的なものだけを寄せ集めて、これが最低限必要なものですと。だから一番大事なタスクを時間をきっちり測って、その時間を短縮するべく PDCA をしてってやるという発想であれに挑んだら、無駄なことばっかりで、ものすごい辛い。しかも、結果が出るまでその辛さをずっと引き受けてルーチンで回していかなきゃならない。その上、結果は 100% 出るという保証は誰もしてくれないわけですよ。受験と同じなんですよ。すごい厳しいやり方だと。で、じゃあそのタスクシュートのね、のめり込む醍醐味って何なの？それを説明して、その醍醐味が分かるように納得したらやりますと、多くの人はおっしゃるんだと思いますが、僕はこれを説明できる気がしないんですよね。なぜならば、将棋の面白さは、将棋が面白いと思っている感覚そのものでしかなくて、いくら将棋が面白いよって将棋 のめり込んでるね、私は将棋指しも慣れてません。一日中将棋ばっかりやってて怒られてます。そして、おじいちゃんたちと将棋やること以外これといった趣味はありません。でも将棋って面白いんですよっていう人の話聞いて、将棋やりたくならないじゃないですか、多分。私、将棋、駒の動かし方も知りませんって人は、多分、こういう人の話聞いても、それは将棋の面白さは伝わってこないって話になると思うんですよ。ことそれ自体の、いわゆる活動それ自体の面白さって全部こうなってる感じがするんですよね。残念ながら。うまく説明のしようがない。だって私、野球の面白さって、野球に興味のない人に説明できる気がしないですもん。面白いんですよとは言える。だけれども、なんで面白いのと。見ててお金稼げるの全然稼げないですよ。見てたら金出ていく一方ですよね。選手の名前たくさんいて覚えなきゃなんないとか、覚えなきゃなんないことは何もないんだけど、なんかね、ファンと大谷翔平がホームラン打ったって、別に大谷翔平がホームラン打ってるだけじゃないですか。彼が犬飼って、彼が結婚してるだけじゃないですか。何が面白いのかと言われても困るわけですよ。面白いとしか言いようがない。うちの父は、まあ、何ちゅうのかな、仕事になってるわけでもないのに、ついに日展に受かるぐらい習字に捧げていて、もう本当にね、暇さえあれば習字の書道の本読んでるわけですよ。面白くは何ともない。で、私に盛んに勧めてくるわけ。いまだにですよ、78ぐらいになって、私は76か、うちの父は。私50ね。お前、今からでもいいから習字やれよって。やんないですよ。で、私の娘にも勧めるわけですよ。やんないですよね。絶対やんないですよ、うちの娘なんて。でも、飽きずに懲りずに全く勧めるわけですよ。そして字を見せると。見てもよくわからん。なんとなくうまいの。でも、これが楽しいとはとても思えない。でも、父は、ありとあらゆる苦難を排除して、まさに万難を排して、部屋も家もね、寺の住職じゃなくなったから狭いわけですよね。買った一軒家なんて。その狭いところの一角に無理やり習字のスペース作って、炭だらけに部屋をして、母にも、娘にもめちゃくちゃ怒られてるんだけど、一向に意に介さず、高い筆とかを買って字書いてるわけですよね。そして、気がつくとその習字の部屋に行って字書いちゃうわけです。面白いんです、あれは。絶対に。面白くなければ、あんなに人に文句を言われて、あんなに余計なお金を払って、絶対収支トントンじゃないですからね。支出の方が多いですか。でですね、それだけやって字は上手くなりますね、そりゃ。これが時間管理に相当する部分なんですね。タスクシュートをやれば時間管理は上手くなります。当たり前です。父ほどあの無駄に多分百万くらい使って、1日最大ひどい時では15時間ぐらいですよ、ひたすら字書いてた。そりゃ字うまくなりますよ。ペンでパパッと書いた字がかなりうまいのは当たり前ですよね。これは無駄なんですよ。でも父はそのね、唐の時代とかの石に彫ってある字を見て、それをずっと見て、これをこう崩してこうなるとこうなってるみたいな、そういう崩し字の本とかも何十万とか十何万とかするんですよ。買ってそれをじっと見てるんですよ。見てるんですよ、それをね。面白いんですよ、あれは。ほぼ間違いなく、ね、で、目がこうね、老眼になって、眼鏡かけてその字を見て、その石板の写真を見て、この感じこうだからなーとかって言ってるわけで、面白くもなんともないですよ、他の人間にしてみればね。この結果、たかが字が上手くなりたいか、なりたくないですよ。もし、ただペン字が上手くなりたいっていうだけであればね、ああいうことをするのを引き受ける人は誰もいないと思います。だから皆さん、大概の人はペン字上手くなるためにはミニマムな部分を取ろうとするじゃないですか。字の書き方みたいなやつとか、あるいはあのね、新聞の裏の方にこう 1週間で驚くほど上手くなるみたいな。うちの父は何年習字やってる？50年以上やってますよ。つまり、で、どっちが面白いかって言ったら、父がやってる方が断然面白いですよね。確実だと思う。僕はどっちもやれるという気がしないけれども、ペン字やってて面白いはず絶対ないと思います。これがミニマムというものが犠牲にしている部分なんですよ。タスクシュートというものは、父の習字に近い部分があるんです。 残念ながらと言うべきなのか、幸いにって言うべきなのか、タスクシュートは面白いんですよ。ひたすら面白い。だから私は多分やってんだろうなと思います。なんでタスクシュートやってるのかと、もういいじゃないかと。そうなんですよ、もういいんですよ。やめてしまっても多分私は、この時間管理のスキルそのものはもう失うことはないと思います。自転車のようなもんですよ。目をつぶってても乗れるっていうレベルまで来て、練習しないからって乗れなくなったりはしないですよね。タスクシュートも僕にとってはもうそういうもんです。タスクシュートというよりも時間の使い方は、例えばそりゃ見積もってるんで、どこどこに行くのに秒で分かる時があります。例えば私は駅までこの速度で歩けば何秒、この速度で走ればどのくらいっていうのはほぼ間違いません。で、雨の日だとどのくらいっていうのも分かります。全部記録につけたから分かるんですよ。でもそんなことする必要は全然ないですよ。そんなこと何の役にも立たないですよ、時間管理の上において。でも時間管理はうまくなりますよ。それはそれはもう本当に、プロの将棋指しが素人相手に1万回指しても負けることはありえないって言ってるのと全く同じです。それは自慢になるような話ではないんですよ。かけてるエネルギーと時間と、持ってる知識が全然違うんですから。そうなって当たり前なんですよ。一輪車乗ってですね、綱渡りができる人が、自転車に乗れなくなるってことはまあないじゃないですか、普通に考えて。そういう話なんですよ。で、自転車、一輪車で綱渡りができるようになるということは、つまりそれに相当のめり込めるってことですよね。普通の人はそういうことをしたいと思わないでしょう。タスクシュートもそうなんです。普通の人はあれをしたいとは、まあ思わない。では、時間管理がうまくなるためにやるというのを、はるか先を行っちゃっているんですね。その生態号のエピソードとかまで知りたくなっている、歴史モノマニアみたいなものです。そういう人が、どうして日清戦争が起こったんですかっていうのを高校の教科書に書いてあるようなことはもちろん言えますっていう話なんです。それができるようになれば時間管理はできるようになるんだけれども、高校の教科書だけを読もうとして、天津さえっていうのかな、その部分の太字だけを、覚えようとして、あの赤い変な、ペンでやって、緑のシートをやって、隠して覚えるって、あれ楽しくないですよね。私あれ散々やったけどちっとも楽しくなかったんですよね。だからタスクシュートが難しいって話になってしまう。タスクシュートが難しいってのは、ちょうど釣りが難しいって言ったのとよく似てます。釣りだってそうです。好きでも何でもない人があんな一日中ですね、竿にやってこう糸垂らして釣れてるシーンってめったに見ないじゃないですか。あれの何が面白いのかなって思うじゃないですか。多分あれは相当面白いんですよ。相当面白いからやってやっていられるんですよね。でもあれが役に立つ、たまにそれはね、ワカサギ釣って天ぷらにして美味しいとか、でもそれは釣りのほんのごく一部の部分の楽しみでしかないわけですね。役に立つ、ほんの一部の部分が役に立つんですよ。幸いタスクシュートは釣りのようにのめり込みさえすれば、相当時間管理には役に立つという意味での実用性は高いんですよ。でもやり方は釣りとか将棋とか、テニスとかスキーとか野球とか映画とか、音楽とか、それこそ、そういう風にしてやった方が、カラオケで歌う人はあれはカラオケが楽しいからですよね。あれをやってて将来、歌手になろうとしてるわけじゃないですよ。で、カラオケやってて何かの役になりますかっていうと、多分ならないと思いますよね。でももしかしたらですよ、もしかしたらずっとカラオケやってたから、その人は、肺活量が大きくなって、なんていうのかな、呼吸器系、循環器系の健康が少し増してるのかもしれません。それは副産物でしょ。肺を鍛えて喘息を治すためにカラオケやってるわけじゃないですよね。そういうことなんです。